ちかこちゃん。
はーい、こんにち
こん
は。
にちは。
本当今日はいいお天気になりましたね。
ほんと。
調布の桜も満開なんですよね。いいですね。なんか野川のライトアップの情報が入ってきたんですよね。
そう、もう決定したようですよ。明日の夜ということです。
いいですね。行って
ね。
みたいです。
もうぜひ行ってくださいよ。すごいですよ。
そうですか。
はい。
じゃあぜひ行ってみたいと思います。
はい。
そうしてやっぱり桜の季節となると入園入学の季節ですよね。
そうなんです
うん、
ね。
可愛らしいお子さんたちも今日学校に通われていた時にですね、交通安全に努めてくださった皆さんがこちらの交差点に集まってくださっているんです。はい、ではそちらの情報を今日はお伝えしたいと思います。もう本当に鮮やかなイエローのジャンパーを着ていらっしゃる方でございます。もう本当に何人ぐらいでしょうかね。11名ぐらい、もっ
そんな
とい
た
らっ
く
しゃ
さん。
るかもしれないで
そう
す
で
ね。
すか。
はい、その皆さんがもう活動をされています。国領ドライバーズクラブの皆さんにお集まりいただいています。まずはじめにお話をさせていただくのは、土屋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらの国領ドライバーズクラブの皆さんは、いつから活動されている、発足って何年になりますか？
昭和58年の春に発足いたしまして、ずっと現在続けてるんですが、最初は、そうですね、私、53年にこちらに引っ越してきまして、自治会とかなかったもんですから、何か親睦を兼ねてということで、4、5人で集まって、だんだん増えてきましてですね、それならば、じゃあ安全協会のに会員をしまして、何か子どもや、老人の方に何か手助けできないかなということで、交通安全のボランティアを始めたところでございます。
そうですか。皆さんのために、その交通安全に努めていきたいというお気持ちから始まったということにな
そう
り
です
ます
ね。
ね。では、どのような活動を具体的にされているかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。では、佐藤さん。では、お願いいたします。
このクラブはですね、任意の団体でして、特にですね、この会員の皆様には本当に各方面から助成金もない中で、弁当持ちでですね、お手伝いをしていただいている団体なんです。で、今回はですね、特に高齢者と自転車、子どもたちということで、警察の方のいわゆる安全運動期間中のこういったことを対策の重点にしたいですよ、あるいは安全協会の方のですね、そういったことを基本にですね、私たちも動いております。
そうですか。先ほどお話にありましたけれども、今、春の交通安全運動が4月6日から15日までですね、行われているんですけれども、その皆さんの具体的な活動というと、今朝もされていたんですよね、先ほどもちょっとお話を、ね、聞いてましたから。
そうですね、今朝はですね、この菊野台の交差点におきまして、運動期間中すべての、日にち、日曜日除きますけれども、日にちにですね、各皆さんに立っていただいて、で、安全運動の、なんですか、対策をしております。
お子さんが安全に学校に登校行けるようにしてくださってるっていう
そう
こ
で
と
す
です
ね。
ね。はい。では、その春の交通安全運動、今、重点目標が子どもと高齢者の事故の防止とあるんですけど、やっぱり先ほどからお話をしていただくと、やっぱりこういうものは多いから目標に挙げられるんでしょうか。そして、国領ドライバーズクラブの皆さん以外にも、交通安全協会の大月さんにもお越しいただいておりますので、お話を伺いたいと思います。会長、お願いいたします。やっぱり事故多いんでしょうか。
交通事故の、高齢者の交通事故のほとんどは交差点近くで起こるんですよね。で、私たちは子どもの頃から信号の渡り方っていうのはもうきちっと教わったはずなんですけれども、青信号、黄色、赤信号のきちっと見極めて、青になったら右を見て、左を見て、もう一度右を見て、年とともに、年をとってもその通りに渡っていただきたい。事故の3割は高齢者で、高齢者の ほとんどは自転車がまだ黄色を点滅してるから間に合うと思って行っちゃうのが事故のもとで、今年もそれで2件ありましたんで、ぜひとも年を取ったら全部信号が変わるのに1分ですから1分待って渡っていただきたい。これを皆様にぜひお願いしたいと思います。
やっぱり油断は禁物ということですよね。こういうお天気がいいとなるとやっぱ気分も良くなりますから、ついついもうまあいいかという気持ちになるんですけども、もうそういう気持ちでやっぱり事故につながってしまっては大変ですからね。もう慎重に交通ルールを守っていただきたいということですね。そしてあとはやはりもう自転車、こういうお天気がいいと今も乗っていらっしゃいますね。ちょうど菊の台交差点のあたりを自転車乗っていらっしゃるんですけども、この自転車のマナーっていうのも最近よく聞きますが、それでは調布警察署の交通課の係長でいらっしゃる久保岩さんにお話を伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。
自転車は皆さんの生活の中で身近な乗り物、また便利な、ね、移動するための道具ですね。ただこの道具の使い方を間違えば事故を起こしたり、また、交通の妨げを起こす原因となります。今警察の方ではですね、自転車の安全利用五則というものを広く浸透していく活動をしてますが、それもこういう安全協会ですとか地元の方、自治会の方と一緒にですね、警察の一人歩きではなかなか浸透しませんので、皆さんとですね、一緒にキャンペーン、またそういう広報活動にですね、今取り組んでいるところでございます。
そうですか。で、明日行われるという情報があるんですが、調布市役所前の広場で自転車の教室ですかね。
これはあらかじめ教室の参加を集いましてですね、高齢者向けの自転車教室を明治、調布市役所の前でですね、実施します。またその際に、安全運動のですね、啓発活動を周辺で行います。どうぞ お立ち寄りください。
お時間は午後2時でよろしかったでしょうか。ぜひ自転車教室に参加されるとも決まっていらっしゃる方以外の皆さんにもね、ぜひこの機会に集まっていただいて、交通ルール、マナーについて見直していただけたらなと思います。せっかくですから今日は国領ドライバーズクラブの皆さん、この他にも集まっていただいていますので、どういう点について皆さん守っていただけたらなっていつも思っていらっしゃるかと思うんですね。で、先ほどもちょうど交通安全協会の大月会長が交差点付近で自転車をで乗っていらっしゃる方がちょっと交通ルール守っていらっしゃらなかったのでヒヤッとされたお顔が見えましたので、もう皆さんもね、そういうね、安全にやっぱりしていただきたいと思う気持ちが終わりだと思うんですね。どういうところに皆さんに交通安全について気をつけていただきたいなと思いますか。
はい、私まだ現役で運転手やってますけどね、一番困るのは自転車の斜め横断、それだけはね、必ず手を挙げて横断していただけたら私ども運転手が一番助かるんですよ。それで左側通行を絶対に守っていただくということをよろしくお願いしたいと思いますので。
はい、五十嵐さんですね。続いてお名前伺ってよろしいでしょうか。
いいですか。はい、関谷と言います。近所に住んでいるものなんですが、自転車のですね、先般の交通安全会議においてね、中学生の方がある標語を投稿されたそうです。その標語が交通大臣ですか、交通大臣賞か何かを受賞しましたということでですね、その標語をですね、ちょっと紹介させていただきます。いいんでしょうか。分かってるだったらやめよう、二人乗りと。自転車にね、乗っているのをお巡りさんが注意しますね。そうすると子供さんはですね、分かってる分かってると言うんですが、だったらやめましょう、二人乗りはということでございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ女性のメンバーの皆さん、じゃあ代表で譲り合っていらっしゃいますけども、お願いできますか。お名前伺ってよろしいですか。
いやです。
ご夫婦、よろしくお願いいたします。奥様ですね。
どうもすいません。そうですね、やはりあの横断歩道を渡るときにあのよく気をつけていただければと思います。あの今朝ほどもあのこの交差点に立っておりまして、あの横断歩道じゃないところを渡ろうとしている方も結構見かけますので、やっぱり横断歩道をしっかりと渡っていただければ事故につながらないことも多いかと思います。
はい、はい、ありがとうございます。では、最後によろしくお願いいたします。お名前伺ってよろしいでしょうか。
松本と申します。では、私はお手伝いしてて気につくことは子どもさんは比較的守ります。ご婦人の若い方、やっぱりマナー悪いですね、自転車乗り方は。あとサラリーマンの方も朝急いでいるようですけど、ちょっと待つだけで十分交通を協力されると思います。ぜひ守ってもらいたいと思います。
はい、ありがとうございました。以上、国領ドライバーズクラブの皆さんにボランティアで活動をされていますので、皆さんに交通安全についてのアドバイスを頂戴いたしました。そして今お話しいただきました皆さんと一緒に、この国領ドライバーズクラブのメンバーになりたい、活動したいという方、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。電話番号は 042-488-3655 番、 042-488-3655 番です。ぜひ皆さん油断をせず、慎重に交通ルールを守って事故を防ぎましょう。以上です。
はい、ボランティアで皆さんの命を守ってくださっています国領ドライバーズクラブの皆様、本当にありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。ぜひラジオを聞いている皆さんもルールをしっかり守って安全な生活をしていただきたいと思います。さて、明日は日向由衣子レポーターがお送りします。街角レポートのコーナーでした。